鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それではまずは今週の鉄尾鉄子の部屋になりますが、はい、星さん、メッセージとお写真をいただいております 。ありがとうございます、
はい、
ご紹介いたします。
はいはい、
こちらはですね、ラジオネーム愛上尾さんです。私、はい、帯広運転所に出入りしていますが、春に敷地内で桜並木が素晴らしかったぜ。一般人が入れないのが残念です。画像をどうぞご覧くださいということで、はい、お写真いただいております。
はい、いいですね。春の感じがすごくいいですね。はい、青空なんですね。あ、横のこれは根室線なのかなとかって思うんですけどね。
はい、
いや、今度そしたら来年の春にここら辺撮った時に、はい、車内からちょっと確認させていただきます。
ね、
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、メッセージと、そしてお写真をいただいております
。はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今までですね、なんか音楽と鉄道とかっていうので、まあ、やってきたんですけども、はい、まあ、先日ちょっとイクトラの駅っていうのを、まあ、これ根室本線の、はい、まあ、ちょっと今普通になってるんですけど、はい、でなんかそのまま廃止になっちゃいそうなところなんですが、
はい、
行った時に、あそこはポッポ屋っていう映画のロケ地になって、はい、あら、そしたら映画の中にも結構鉄道って出てくるんじゃないかなということで、急ぎDVD のレンタルに、ちょっとまだ古い人間なもんですから、まだレンタルを、行ってるんですけども、
はい、
行ってきまして、4本ちょっと、見ましたので、鉄の視点で見るとこういう風になるっていうお話を、はい、今週とそれから来週と、はい、ちょっとさせていただこうかなと思ってました。で、まず1本目がですね、まあ、これタイトルそのままなんですけど、駅ステーションなんですね。はい、これ1981年に制作されたもので、高倉健さん主演、
はいはい、
で、まあ、本当にいろんな人間模様が描かれた、まあ、作品なんですけど、それぞれちょっとこれ3部作になってて、まあ、いわゆる奥さんの直子さん、まあ、これ石田亜佑美さんが演じてらっしゃるんですけど、はい、それから2番目がこの高倉健さん主演するの妹さん、鈴子っていうタイトルで、これが小手川優子さんなんですね。うん、で、3番目がですね、ちょっと札幌市内で、高倉健さんはこれ警察官の役で出てきたんですけど、はい、まあ、キリコさんっていうタイトルで、キリコさんは倍賞千恵子さんが演じてらっしゃるということで、うん、まあ、本当に非常に本来的にはヒューマンドラマっていうか映画なんですけど、
はい、
どうしてもやっぱり鉄道にやっぱり目がいっちゃうんですね。はい、で、第1話のその直子っていうのは、これ舞台が1968年の1月で、函館本線のこれ銭箱駅なんですよ。で、今はそれこそそのまあ綺麗なっていうか、銭箱駅なんですけど、
はい、
まあ、当時のそのなんか木造の銭箱駅なんですよね。で、映画始まったらすぐに DD51 が引く貨物列車がこの銭箱駅を通過していくんですよ。
は
い、まあ、まずこれでまず心をつかまれるわけですね。おーみたいな、
はい、
いや、今ないこんな編成、今走ってたら大変なことになるわなっていう。で、続いてその銭箱駅で、まあ、この高倉健さんとそれからその妻の、まあ、石田亜佑美さん、まあ、直子が駅で別れるシーンがあるんですよね。はい、で、これ銭箱駅の多分あれ一番ホームだと思うんですけど、はい、これがまたですね、今は亡き ED76、511号機に引かれてきた旧客がバーッと来るわけなんですよ。
はい、
でこの ED76 っていうのはあの北海道専用に作られた、まあ、500番台なんですけど、これあの、はい、北海道の電化に合わせて、北海道専用で作られた、うん、機関車で、もう今もういなくなっちゃったんですけど、はい、私はこれあの小学校とか中学校とかその札幌に遊びに行った時に、まあ、よくこの機関車が引くこう客車にお世話になったので、はい、ああそういえばそうだこんな感じだったなと思ってですね、見てたんです。で、まあ、私の世代だとちょっと分かるかもしれないですけど、列車の窓がすごく多い客車があったんですよね、
はい、
こうボックス席ですよね、当時はもちろん普通の4人掛けの席 で、はい、で普通はそこに窓1枚なんですけど、3枚ぐらいあるっていうような、あのそういうちっちゃい窓があるような列車も入中に入ってて、はい、でまあ、それが入ってきました。そしたら今度あの、まあまあ、要するにこう高倉健さんと石田亜佑さんが離婚するんですよね、まあ、役柄ですよもちろん、
はい、
役柄の中で離婚して、
はい、
で、お子ちゃまとそれからその石田亜佑さんは列車に乗り、
はい、
で、高倉健さんがホームに残って、
はい、
で、さよならするんですけど、
はい、
あの当然この当時の客車なんで入り口が手動式なんですよね、
はい、あなるほど、はい、
で石田亜佑さんが列車発車してもずっとドア開けっぱで、
はい、
あの高倉健さんの方ずっと見てたんですよね、
はい、
これ今だったらこういう映画撮れないよなっていう、もう今はまあもちろん全部自動ですし、はい、そんなことありえないんですけど、いや懐かしさがもういっぱいのその映画で、でまたこれ季節が冬なんですよね、
はい、
ちょうどこの雪がこうしんしんと降っているところをその銭箱駅を出発するという、
はい、
だからその昔のその銭箱駅もすごいいい雰囲気ですし、この列車も本当最初のシーンでそういうシーンが出てくると、
はい、
もうワクワク感が止まらないわけなんですよ。でそういう目で見ると、まあ、高倉健さんはその警察官、まあ、刑事なんですかね、
はい、
とある事件が起きて、でこの発生場所が多分その、苗坊の駅の多分近くなのか川だと思うんですけど、そうするとですね、バックにこれこの監督さんそのわざとに入れてるのか、
はい、
バックにこう線路を入れてるんですよね。でその鉄橋を渡ってきた列車が、
はい、
その711系っていうあの赤電って言われる、
はい、
あの北海道に初めて登場した電車なんですよ。で当時のもちろん色そのまんまですし、
はい、
もう今この電車はもう引退して、まあ、今岩見沢の方であのちょっと余生を送ってる列車があるんですけど、
はい、
これがブワーッとこう走ってきて、
はい、
またこれいい味なんですよね。この、まあ、赤電ってよく言われてたんですけど、まあ、こういうような ことをやるのはすごくなんかやっぱこう違うんだろうな、なんかなんとかね違うっていうか、やっぱり監督さんのこうなんか演出なのかなと思ってました、はい、で第2話がその高倉健さんの妹の鈴子っていうタイトルで、まあ、これ小手川優子さんなんですね。それでこれもですね、いきなり留萌駅が出てくるわけですよ。でしかもキハ40っていうおお、まあ、これ多分当時出たばっかりのキハ40だと思うんですね、
はい、新車に近いことですかね。
全く新車だと思いますね、はい、そして、まあ、留萌まだこの頃まだあの石炭を積み出ししてたので、
はい、
あの石炭を積む石号車っていう貨車、これもその横にこういるわけですよ。
あ、にぎわってた頃ですよね。
にぎわった頃の留萌駅、すごい広い構内の時の留萌、はい、まあ、駅ですよね、
はい、
だからそういうとこばっかりしか見てないですねで舞台は、
はい、
あのマシケなんですよ。もう今もう
なおさら
あの配信になっちゃったんですけど、
はい、
でしかもそのマシケ駅にブワッと入ってくる列車が、
はい、
キハ22なんですね、
うん、
これあのまあちょっと我々の60代の年代からすると、あの最初にこう子供の頃によく乗った列車がこのキハ22っていうやつで、はい、まあ、これがやっぱりその出てくると、まあ、やっぱこれまたワクワクするんですよね、うん、で、留萌駅のまたその改札とかですね、
はい、
跨線橋とか、それからその、キハ40がその、はい、の車内 の様子を映画で描かれてるんですけど、もうあの青いボックスシート、まあ、今もそうなんですけど、はい、そのまんま の, そのシートですね。それでちょっと気がついたのがですね、実はこの映画の音楽担当って宇崎竜童さんなんです。でその宇崎竜童さん自体も出演してるっていう、
は
まあ、これあの映画のファンの方にはですねちょっとたまらないような、今はもうそれないですからね、うん、それとその40の車内もそうなんですけど、やっぱりそのキハ22の車内も出てくるんですよ、
はい、
そうするとああこんなそういえば車内だったなとかですね、まあ、言えばもうキリないんですけどあの、まあ、これ4人のボックスシートで、それで窓側 の, そのシートの方にちょっとですねその頭のあたりに壁じゃなくてちょっとしたなんていうんですかね、こうなんかこう柔らかいものが、まあ、あれサービスなんですかね、あれ置いあのついてたんですね。そんなこともちょっと思い出しましたし、
はい、
まあ本当このキハ22の車内はなかなか懐かしいし、それからこの女性っていうかですね、高倉健が追っかけてたその犯人の妹なのかな、この方の上砂川まで留萌から行くんですけど、ちょっと砂川駅が出てくるんですよ、ちょっとね長い跨線橋で、確かに上砂川駅の列車って砂川の駅の一番奥の方から確か出てたはずなんですよね、は
い、だから戻るような感じでしたかね。
そうなんです、そうなんです、はい、で最後がですね3番目がその高倉健さんの、まあ、よく行ってた行きつけ の, その居酒屋ですね、
はい、
これもあの増し系なんですけど、でやっぱりこの増し系の駅の中も出て、次の改札留萌行きとかっていう看板がちょっとあったりとかですね、あと切符のそのなんか発売する窓口があったりだとか、
はい、
それからの本当に雪が降ってる留萌行きで、席がこう走り去るとかですね、それからあのこれ私もちろん初めて見るんですけど、増毛町内 の, そのよく行く居酒屋で高倉健さんが全国時刻表の小型版を見てるんですね。なんかそんなイメージは全くなくて、どこを見てんのかなと思う非常にその、興味を示しました。そしてですね最後に増毛駅からこう列車がこう出るシーンがあるんですけど、
はい、
これがですね、いや本当は多分なんかジーンとくるようなシーンなのかもしれないんです、
はい、
けどそれ車両を見た途端にかえってそっちの方に目が行っちゃって、
はい、
キハ24っていうのが、うん、ここで走ってたっていうか走ったっていうか最後のシーンがキハ24だったんですね、はい、で24ってそのキハ22の後に、出てきたちょっと新しめの、はい、機動車で、確かこれ短命に終わってたんですよね、
はあ、貴重ですね、
とっても貴重なんですよね、はい、我々っていうか鉄道ファンからすると、
はい、
ああマスケルモイ線でもキハ24が走ってたのかっていう非常に珍しいシーンで、この24っていうのは私別線とか釧路だと専門線とか、
はい、
私別線もでも走ってたんですけど、まあ、ルモイ線で見たのはちょっと初めてだったので、おーみたいな感じで全く感動する余地もなく、
はい、
そっちの方に感動してしまった、はい、どうしようもならないですねで、2本目がですね、これも高倉健さん主演で、やっぱり生虎駅に行きましたもんですから、その鉄道員ポッポ屋ですね、はい、これ1999年に公開をされて、浅田二郎さんが直木賞を受賞した作品を映画化をしました、はい、うんうん、で話の内容は定年間近 の, 鉄道員ですね、佐藤音松、まあ、これを高倉健さんが描き、
はい、
で北海道のとあるそのローカル線の、終着の駅長さんっていう役柄なんですね、はい、これがホロマイ線っていうやつで、はい、まあ もうすぐ廃線になるのがもう決まってますと。 で佐藤駅長さんも廃線とともに定年を迎えるというような、うん、まあ、ストーリーなんですけど、ここ で, です、ね、その佐藤駅長さんも、まあ、多分この幌舞っていう駅で、 相当前からもう駅長として、まあ、多分勤務してたんだと思うんですよね。で、奥さんがあの、あれなんだっけな、赤城さん、ああ、すみません、大竹しのぶさんで、大竹しのぶさんで、で、お子さんが生まれるんですけど、1歳か2歳で亡くなっちゃうんですよね。で、その時も高倉健さんはそのもうやっぱり駅長として勤めをしてるっていう、なかなか病院にも行けずで、そのまあ赤ちゃんの亡骸もその列車に乗って、奥さんが抱えてきたという、まあ、ちょっと悲しい物語になるんです。で、それであの最初にですね、このポップ屋さんが始まる映画の最初のプロローグっていうんですかね、まあ、鉄道員っていうポップ屋っていう名前ですから、まあ、列車が出てくるんですけど、ここはですねちょっと最初私ツッコミを入れざるを得なかったんだよね、はい、で、なんでかっていうとですね、最初に出てきたのがデゴイチ498号機と12系の客車なんですよね、はい、多分これ昔のことを表したいんだと思うんですよ、多分なんかこうセピア色の感じなんで、だけどこれってあの復活した蒸気機関車なんですよね。でしかも12系客車ってあの、はい、比較的新しい客車で、もちろん自動ドアだし、はい、ここはやっぱり大井川鉄道 の古いそのSL を使ってほしかったなとちょっと残念なんですね、はい、で、まあ、その絵が出てきて、でこの時はですね、この高倉健さん演じるこの佐藤駅長さんの若い頃が、釜滝、要するに機関助手だったんですね、はい、で、 ですけど、まあ、JR 北海道になったらそのこういうことはよくありえるんで、運転職場からその営業職場っていうか、はい、だけど国鉄の時でやっぱりなかなかないので、はい、これもなんか私も軽くツッコミを、駅長になるんかねとかって思う。
じゃあちょっと時代交渉的な部分と、
そうそうそうそうなんです
よ、ね、少しあれですね。
で、まあ、このホロマイっていう家庭の駅の、まあ、舞台になったのがそのイクトラで、はい、そこにあのキハ40をですね改造して、はい、なんか昔風のなんか、なんですかね、キハ22とかの似せたそのディーゼルカーを使ってるんですけど、やっぱりどうもやっぱり違和感がやっぱあるんですね。で、何が違和感かなと思ったら、あの、まあ、ここからもまたちょっとマニアックな話なんですけどキハ40って新しい車両なので、はい、あの車体の幅をちょっと広げたんですけど、うん、裾をこう絞ってるんですよね。だけどキハ22ってもう全くのそのなんですかね、長方形っていうか、はい、下も絞ってないので、うん、やっぱそこのなんかシルエットがやっぱりちょっと違って、40はやっぱり40だよなっていう、うん、感じを受けました。ただ一つ良かったのは、これでもかっていうぐらいその雪をその前面にもうあれ相当かぶせたっていうか、あのいかにもその雪の中走ってますみたいなような感じの、はい、あれはちょっと良かったかなというふうに、思いました。で、あと駅の中にですね、あのタブレットっていうか昔 の, その通票計測器で、はい、これをその高倉健さんがこうカチャンカチャンとか言いながら、そして大きな点滴機を操作してその信号機をバタンバタンとこう倒したりだとか、うん、はい、であとはですね、そのなんですか、ホロマイからそのちょっとなんて読むかあれなんですけど、 ビオロっていうんですかね、美しいによるっていう、はい、まあ、ナヨロに似たような駅の間がそのホロマイ線っていうんですけど、はい、うん、でそのビオロっていう駅にその高倉健さんが来た時に、まあ、駅の中に入るんですけど、そこの中にですね、トマムを PR するポスターとか、はい、これ北海道で走っていないその183系の特急のポスターの PR するものだとか、はい、それから、トマム札幌エクスプレスってもう今これもなくなっちゃったんですけど、はいはいはい、観光列車がこう入ってきたりとかして、うんうんうん、もう釧路感満載釧路感というかあの北海道感満載、で、であとこの高倉健さんは、まあ、自宅兼その職場っていうか駅なんですけど、はい、その駅舎の中にある住宅にそのサボですね、くっちゃん雪とか釧路雪だとか、あるいはこうデゴイチとか DD14 とか458のナンバープレートがそこに無造作にこう部屋の中に置いてあって、うん、はい、高倉健さん鉄かとかって思う まあ、すごくこういい、なんですかね、味を出してるんですね、はい、で、まあ、そういうような感じだったんですけど、で、まあ、奥さんも亡くなり、そしてこの最後にですね、その高倉健さん、あの女の子がこの駅に来るんです、相次いで、はい、ちっちゃい頃から。で、要はこう亡くなった娘さんがこうなんか現れるみたいなような感じで、で最後はこの駅で、高倉健さん演じる佐藤音松駅長が、はい、まあ、ホームの上で、亡くなるっていう、ちょっと悲しい、これも悲しい映画だったんですけど、まあ、とってもですね、やっぱりこう、あ、なんですかね、一昔前 の、 その北海道のローカル線って、あ、こんな感じだよなと、みんな人も集まってくるし、はい、というような思い出させるような駅で、で実際に行ってみたらまだそのセットが、まあ、ある程度残ってたので、はい、まあ、もしその行くと、まあ、富良野の結構近いので、ぜひその富良野にもし遊びに行かれるようなことありましたら、行くと駅に寄っていただければ、その私が言うちょっと違和感ある車両もまだ置いてありますので、はい、ぜひ見ていただきたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。